ました。はい。私のために十字架にかかり、三日目の間死に期待しない言葉に行きたいと思います。どうもお祈りをありがとうございました。無事に帰ってまいりまして、今日はその証も含めながらお話をしていきたいと思います。で、ちょっと、今日久しぶりにエルサレムだったら途中で間違えましてすいませんでした。まだ覚えきってないのでですね。ですね、それで、先ほどもお話ししましたけれども、今回はですね、パトモスと、それからテサロニケに行ったんですね。テサロニケは皆さんご存知のように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというね、御言葉が書かれているところです。でもう一つは、すべてのことを見上げて本当に良いものを固く守りなさいというね、ことについても書かれてありますけれども、まあ、それと、第二テサロニケの手紙には、反キリストのことが書いてあるところなんですね。だから、週末の言葉について書いてあるところなんですけれども、まあ、その場所に行ったわけですね。で、今回のチームの特徴はですね、第一パトモスチームとは23年前出ました。私がまだ東京にいた時ですね。24年前の12月28日に、ですね、ヨハネ君が生まれたんですかね。そして、23年前の7月に、初めてそのパトモスチームというのが出たんですね。で、そのチームが出た時に、そのチームの派で予言があったそうです。今回このチームに参加している者たちが全員加わってくる、このパトモスチームが必ずやってくると。それが一つの大きな時の印になるってことを、その時予言されたんですね。で、今回ですね、まあ、群れを出られた方は若干いましたけれども、5人今残ったんですけども、その5人の人たちが、全員、今回その、加わった、その予言の成就のチームとなったんですね。で、一つの時の印となったわけであります。で、これは非常に大きなポイントだったんですね。で、そういうチームだったわけですね。で、チームは最初、今回トルコ航空でイスタンブールからアテネに行って、で、ピレウスの港からですね、そして、パトモス島に行ったんですけど、その前にさっき言ったようにコリントにまず行って、それからパトモス島に行って、戻ってきてすぐそのままテサロニケに行って、ベレアに行って、アテネに帰ってきたっていうチームだったんですね。で、二つ大きなポイントがあって、一つはパトモス島にありまして、もう一つはそのテサロニケを中心とするこのマケドニア地方のところに行ってきたってことに大きなポイントがあった。まあ、コリントにもそれと関連してあるんですけども、ってのはテサロニケの手紙をパウロはどこで書いたかと言いますと、コリントで書いたんですね。ちょっと聖書の勉強をしておいた方がいいと思いますよね。コリントで書いたんです。で、コリントでパウロは実はテサロニケの手紙を書いたんです。ね、だからそういう意味でコリントにまず行って、で、その後、パトモスに行く前にコリントに行って、帰ってきてからテサロニケに行って、でテサロニケの宣教がですね、非常に妨害を受けるんです。ね。後で話しますけれども。そしてベリアに彼は、行くわけですね。そして、そこでは祝福されるんですけど、そしたらテサロニケのクリスチャンたち、ユダヤ人たちが、そのテサロニケのユダヤ人たちがわだわだ、ベリアまで来て、その宣教を邪魔するんですね。まあ、そういうところなんですね。そういうところに行ってきたんですけども、まあ、非常に苦難をパウロは伴ったところだったんですけども、まあ、そこに行ってまいりました。で、まず、今日の箇所に、を話す前に、先に黙示録のところから見ていきたいというふうに思います。で、今回、ガイドさんがみんな日本語できたんですね。まず、ギリシャの方の、パトモスはガイドいなかったんですけども、ギリシャのコリントと、それからツサロニケとか行くところですね、ガイドの人が全部、日本語ができた。ね、マリアさんという方だったんですけども、日本語がとても上手でした。で、その後、イスタンブールで、ちょっと時間があったので、出たんですね、外にね、みんなチーム全体で、一台のバスを借り切って。その時も、日本語ができた。で、ちょっと前に、三笠宮妃殿下が来られたそうです。90人ぐらいのチームで、すごくね。で、チームを組んでガイドしたそうですけども、その時ガイドした人の一人の人がやってくれまして、その人も日本語がすごく堪能でした。日本語の冗談もどっちも言える人たちでした。だから、冗談が言えるってことは相当なもんですね。どちらも日本語ができた人たちだったんですけどね。まあそういう感じだったんですね。で、最初に、まあパトモスのところからですけど、黙示録なんですけれども、皆さん黙示録というと、あ、これ書けないよね。あ、書けるか。どうしたらいいのだろう。あ、これ、黙示録っていうとですね、皆さんどんなイメージがありますか？黙示録というと。黙示録のイメージ。黙示録のイメージ。ヨハネの黙示録って聞いた時のイメージ。え？そうそう、世の終わりのことを書いてあるんですけど、イメージですね。世の終わりってイメージ。明るいイメージの人。暗いイメージの人。はい、怖いイメージの人。ね、その暗いとか怖いですよね。さっきもね、高校生が第一礼拝来てたんですね。それで、二人ぐらい来てたので、聞いたらですね、暗いイメージと、それから、怖い、色で言ったら黒って言いました。で、皆さんもほとんどの人そうだと思うんですね。で、確かに、黙示録は、怖くて暗いイメージがあるんです。どうしてかというとですね、ちょっと黙示録の話をします。今日の話をする前に。ヨハネの黙示録は、週末のことから書いてあるんですけれども、3章までは7つの教科のことが書いてありますが、世の終わりにですね、 観覧時代がやっていきます。7年間のね。で、前が観覧時代と言われる時ですけれども、もう簡単に話しますよ。こんな手に話した時間がないで。で、こっちは大観覧と言われてる時ですね。大観覧時代が来るわけですね。で、これは3年半と3年半なんですね。で、何が書いてあるかというと、その時の裁きのことが書いてあるんですね。で、最後にこの後、ここで空中景況が起こりますね。で、ここで再臨が来て、そして最後に新天、新地が来るわけですね。で、ですね、7つの、まず封印っていうのが書かれてるんです。7つの封印。ね。目測の、首脳時間の人は知っといてくださいね。パウロ書何回も説教してますけど、7つの封印があるんですね。7つある。1、2、3、4、5、6。1つ目は白い馬に乗ってくるってことで、これはもう今日は詳しく説明しません。ここは勝利なんです。救い起こるんでしょうね。その後は全部裁きです。で、7つ目の封印が、実はこれ7つのラッパなんです。1、2、3、4、5、6、7ってね。で、この7つ目のラッパが、ちょうどこの大、ここになるんですね。で、ここから、このね、3年半のところに。で、ここで空中経過が起こるんですね。そして、7つ目のラッパはこれ7つの8になるんです。あ、8っていう字が書けないや。ちょっと難しい。金辺に、こんな字かな。これじゃない、矛だな。8。半っていう字が。あ、本でいいんだ。あ、ほーんなんつって。これですね。これでいいんですね。これですね。8ですね。7つの8。ね。1、2、3、4、5、6。この時いないでくださいね、皆さんね。この時いるってことは、景況されなかったってことになるからですね。で、これはものすごい厳しい裁きです。ね、で、この観覧時代にはもう殉教は当たり前になってまいります。で、ここで景況があるんですね。空中景況ってのがあるんです。今日はもうすいません。詳しく話しませんので、そのうちちょっと目視録をきちんと話したいと思いますけれども、東京アントヨーキの方のインターネットに出てますから読まれたらいいと思いますけども。ね、空中景況があるんですね。で、ここ7つの封印、7つのラッパ、7つの恥で、一つ目だけは救いなんですけども、すごい。その後は全部裁きなんです、これね。だから黙示録はそういう意味で、裁きが書いてあって、しかも7つのラッパの時はほとんど3分の1が、死んだってができます。で、こっちでその後、ね、その4分の1が死んだって言うから、全部で半分なくなるってことを意味しますよね。で、もう、こっちかな。で、すいません、ちょっと、それだから、何かというと、本当にすごい裁きが出てくるわけですね。で、だから暗い、あるいは厳しい、怖いってイメージがあると思うんですね。ところがですね、黙示録を丁寧に読むと、実はですね、黙示録はですね、賛美に溢れているんです。黙示録の中には、一つは、御使いたちですね。それから、24人の長老たちが出てきます。それから14万4千人ね、選ばれた人たちが出てきますけれども、ね、それから24人の長老、それからあとは御使いが神様に向かって賛美しているのが随所に出てくるんです。でも、後で詳しく言いますけれども、この例えば、7つの葉っぱの前とか7つの鉢ってのはもうすごい裁きなんですけど、その前に勝利の歌を歌ってるんです。勝利と喜びの歌を。ものすごい最後の裁きが起こる前に。で、実は黙示録の中には、賛美がしばしば溢れてるんですね。で、小林牧師がですね、今回順番に説教やったんですけど、パウロ牧師が今ね。で、の時にですね、小林牧師が最後の方でですね、彼は説教した時面白いこと言われたんですね。今まで黙示録っていうと、すごく怖いのと暗いイメージがすごく強かったと。でも今回パトモスに来て黙示録を読み、解き明かしを聞いた中で、かつてね、西高に来て26世人の殉教の話を聞いて、みんな、主人が来た初期の時はみんな西高に来てお祈りしたんですね。その時に、殉教者の場所に行ってお祈りするのかと思って、なんかすごく暗い怖い気持ちでね、覚悟を決めてやってきて、祈ってみるとものすごく明るかったと。そこには喜びが溢れていたと。同じように実は黙示録が、すごくこう、天上の賛美って言いましたね。彼はそういう言葉を使いましたけども、本当に天の賛美ですね。喜びに溢れていることに気がついて、今までものすごく暗く怖かったのが、すごく明るく希望に満ちたってことを言われたんで、その説教、その話をしたときに、ものすごい上からの正論の力が来たんですね。で、その日はちょっと彼はきつかったみたいで、そこまではですね、なんかパッとしなかったん、実は。だその話をし始めた途端、ぐーっと正論が飛んできてですね、ほとんどの人が、まあ、疲れたこともあってね、こんな半分寝てたのに、目を覚まして聞き入って、しかも喜びが溢れてきてですね、説教してる小林くんもなんか急に嬉しそうになって元気になって、聞いてるみんなも元気だったんですよ。私はすごい神様のものを感じたんですね。で、黙示録には実は賛美が溢れてるんですね。これが特徴なんです。で、ちょっと見ていきますよ。 3章までは、黙示録を見てください。3章までは、何かというと、黙示録は7つの教会へのね、ことが書いています。で、ここで空中景気が起こるんですけども、空中景気が起こるときには、フィラデルフィアの教会だけが景気をされます。我々はフィラデルフィアって言葉を与えてますけども、個人なくて教会単位です、これはね。景気に関しては。ね。これは覚えてください。で、どうぞ皆さん、忠実に神様を愛して従っていきましょう。ね。みんなが景気をされると思っているクリスチャンが多いですけど、聖書はそうは言っておりません。本当に神様を愛し、ね、こう忠実に使い用いた者たちが敬語されるんですね。で、残されるクリスチャンもいるわけですね。その後に、ね、生徒のことが出てきますから、残されるクリスチャンね。で、敬虚の後に残されて戦ってもいいんですけど、敬虚の後に残ったら絶対殉教ですから、これは。ちょっと普通じゃない迫害ですからね。で、見ていきますね。4章から見てください。4章から、ね、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうというふうに、これはヨハネですけれども、言われて、そしていよいよ、見たまに感じて彼は啓示を受けるわけですね。そして、ここから始まってくるわけですけども、まず最初に、飛ばしていきますね。8節。4つの生き物のことは7節に書いてあって、その4つの生き物は、8節。この4つの生き物には、4章8節。この4つの生き物には、それぞれ6つの翼があり、その周りにも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けたと。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配者、昔まし、今し、後に来られる方と。ね。そして、これらのものはこう、永遠に来ておられる、御座についている方、キリストに向かって、栄光を誉れ感謝を捧げるときに、10節、24人の長老は、御座についている方、イエス様に向かって、ひれ伏して、そして冠を投げ出して、11節、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の上に、万物は存在し、また、創造されたのですから、ってこうね、こう賛美ですよね、歌ってるわけですね。そして、いよいよ、この、巻物をもらうわけですね。五章に行って、五章に行って巻物をもらいます。ね。で、この巻物に、こう、ね、こう書かれてるわけですね。七つの封印ですけど、巻物をもらうわけですね。で、その時に飛ばしますね。九節。新しい歌を歌ったって書いてあるんです。で、実はこの言葉もしょっちゅう出てくる、黙示録に。新しい歌って。新しい歌ってのはいっぱい出てくるんですね。新しい歌って言葉が。で、新しい歌って時に、新しい歌っていうからね、黙示録で新しい歌って言われてるから、何か新しい奥義か、何か真理が開かれるかって、そうじゃない。新しい歌って書かれてるところは、もう私のよく知ってるようなことを書いたわけですね。九節ね。あなたは巻物を受け取って、その福音を解くのにふさわしい方です。キリストのことです。あなたはほふられて、その地により、あらゆる部族、民族、国の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のために、この人々を王国と支配とされました。彼らは地を治めるのです。って言って、その後、ですね。この、また賛美が出てくるわけ、12節。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるふさわしい方です。13節。後半、みなり座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるようにと。これ第4回大会の時に優勝した時の賛美ですよね。で、その後も、この賛美は曲が変わって、ちょっと順番が変わってみんな、いろんな賛美が毎回のように出てくるでしょ。これは新しい歌なんだ。でも内容はって言ったら別に、新しくなくて、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方っていうのはもう、当たり前っていうか、その点のことなんです。でも新しくだって繰り返しそういうことが出てくるんですね。つまり天では何かって言ったら主に向かって、だから曲が新しいんでしょうかね。こう、神様に向かってそうやって繰り返し賛美は捧げられてるんですよ。これが黙示録の特徴なんですね。で、まだまだ続きますよ。で、7つの福音が解かれてくるわけですね。解かれていきまして、で、7章で今度は14万4千人がですね、ごめんなさい、そう出てくるんですけれども、ここでもですね、11節、7章の11節、御使いたちは皆、御座と長老たちと4つの生き物との前に立っていたが、彼らを御座の前にひれ伏して神を拝していった。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私の神であるように。アーメン。同じようなこと言ってるでしょ？同じようなことを繰り返してるんです、これ。ね。で、また言ったわけですね。そして、8章で今度は、7つ目の封印が解かれていく。これ6つの、7つのラッパなんですけども。で、3分の1がみんな死んでいくわけですね。で、そして、ずっとこれは書かれていて、実は他にもね、9章のところの2億の、9章16節の2億の軍を中国っていうふうに解釈する説が有力だったんですね。でもこれはそうではないってことも今回分かりました。ちょっとその話もするとですね、ちょっとあれしますので今日はもうちょっと置いておきますけれども、また今度お話をしたいと思います。で、そして10章で、もはやと火が伸ばされることはないと言って、 そして11章のところでね、これは7つ目のラッパが吹かれる。つまり7つの8、最後の裁きが来る前なんですけども、その大きな裁きの来る前に、15節、11章の15節、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私の主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。そして、24人の長老たちが、ひれ伏して礼拝していった。これ賛美です。万物の支配者、今いまし、昔います、神であるし、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。うんぬんって続くわけですね。それでね、実際その8が起こる前に、15章に飛んでください。ちょっと時間があれですので。15章で、ちょっと見ますね。1節で、7人の御使いが7つの災害を携えています。これ7つの8が16章で始まるんですね。具体的に7つの8ってのも最後の究極的な裁きです。その前に、2節から、15章2節で、私は、これヨハネです。火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその道とその名を示す人に誓った人々が、神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていたと。そして彼らは、神の島、メモセの歌と子羊との歌を歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ。主よ、誰かあなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの前にひれ伏します。あなたの正しさが明らかにされたからです。で、ここでもまた賛美の歌を歌ってるんですね。で、面白いのはですね、後でもあるんですけども、ちょっとここで、11章のところと15章のところは7つの8の裁きの前なんですけども、神様が裁かれる前ね、11章のところに戻りますね。ここはですね、もう一遍11章の、15節を見てほしいんですけども、ここから、いよいよ7つのラッパ、7つの8なので、本当に究極的な裁きが起こるわけですよ。その直前に何と言って賛美してるかって言ったら、15節、この世の国は私たちの主及びキリストのものとなったって言ってるんです。まだなってない、この段階で。主は永遠に支配されって言ってる。でもまだこの段階でそうはしてない。こっから裁きが始まるんです。でも裁きが起こる前に、もう神のものとなった、永遠に支配されるって言って賛美してるんです。で、面白いのは天の賛美は、こうやって裁きが溢れてるにもかかわらず、喜びと感謝と勝利に満ちてるんです。ある程度の勝利じゃないんです。完全な勝利に満ちてるんです。で、七つの裁きの前に、七つの八の最後の究極的な裁きの前に、もうキリストのものになったって言って、主を賛美してるんです。実はこれすごく大きな鍵なんですね。てな、天っていうのはですね、完成された信仰なんです。もうここ完成されてるんです、信仰。で、天においては、神様も完全な勝利としては持ってるんですけど、で、その時には、その賛美をされてるんですね。で、私たちの捧げてる賛美とね、例えば感謝の戦士って言って、主の十字架では言われていまして、1時間感謝する人たちが、いくらか起こされてまいりました、毎日毎日ね。で、だいぶ感謝に関しては、これだけ繰り返し言われていて、感謝の証もたくさん出てきました。でもまだね、ここと見るとかなりギャップを感じるんですね。で、これから奇跡とかが具体的に現れていきます。ちょっと、予言では、礼拝の遅れる人材が大きく変わるって予言されてました。そして、奇跡がこれから具体的に始まってくると。でもその時限りなんですね。それだったらね、本当に天で捧げられているように私たちが、こう、勝利と喜びを持って賛美を捧げるとき、実は、その時に神様の技が具体的に現れてくるんですね。これをどうぞ覚えておいてほしいんですね。で、それが黙示録の中に繰り返しできていることなんですね。で、それを踏まえた上でね、それを踏まえた上で、使徒行伝の16章の方に、今日のところに行ってほしいんです。それを踏まえた上で、このテサロニケとか、そのコリントの話をするとね、ちょっと繋がってくるんですね。本当は目標がね、もうちょっと後にもまだ賛美いっぱい出てたんですけども、ちょっと時間外なので、割愛しますね。で、さっき読んだ16章のところですけども、ここは、マケドニアの叫びって言われてるところです。使徒の16章の、16章の6節からね、マケドニアの叫びと言われているところですね。で、パウルはこの時ですね、6節を見ると、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたと書いてある。まあ、今のアジアじゃなくて、小アジアです、ね。で、そのアジアに行って福音を語りたかったんだけども、聖霊によって禁じられたから禁じられたんですね。ダメだって言われた。福音宣教指定に決まってるのに、ここではダメだって言われたんですね。そして、その後に古着屋ガラテナ地方を通った後、ムシアに面したところに行って、ビタニアの方に行こうとしたが7節、イエスの御霊がそれをお許しにならなかったと。ビタニアに行こうとしたらそれもダメだって言われた。はっきりお許しにならなかったって書いてあるから。だから聖霊様がそのアジアに行くこともビタニアに行くこともダメだって言われた。はっきり聖霊様が。そしてその後にムシアを通ってトラスに行った時にパウロは幻を見ます。 その幻は9節。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私を助けてくださいと懇願するのであったと書いてある。つまり、マケドニアのこの叫びって有名なところなんです。彼はそこで幻を見て、マケドニアで叫んでる人の叫びを見て、それで彼は、マケドニアに行くことが、御心だと確信したので、パウロはマケドニアに、直ちに出てかけたんです。ね、神が私を招いて彼らに福音を述べさせたと確信したからであると。つまり、パウロは行きたかったからマケドニアに行ったんじゃない。ガラテアも禁じられ、ビテニアに行くことも許されなくて、はっきり聖霊様の導きで幻を通して聖霊様が、はっきりとマケドニアに渡ってきてくださいって幻を通して、神様が言ったからマケドニアに行った。聖霊の強い導きで、彼は行きたかったわけじゃなくて、聖霊様に導かれて、そして宣教した。そしたら皆さん、聖霊に従えて宣教したら、たくさん実がついて祝福されると思いませんか、普通。ところが、そのマケドニアで何が起こったかというと、16章の後半は、マケドニアを中心としてはピリピなんです。今回行かなかったけど、ピリピに行った時どうなったかというと、皆さんご存知で獄中からの賛美です。捕まるんですね。そして、パウルは獄中にいるように知らすとともに。そこで、ところがパウルは何をしたかったら、そのピリピで、捕まった獄中で、パウルとシラスは、神様を賛美したんです。心から褒めたたえたんですね。で、皆さんね、神様に導かれたら、うまくいくに決まってるって思ってる人多いと思うんですね。そう信じることは良いことです。最終的には必ずうまくいくから。ところが、パウロとシラスは、聖霊に導かれて、マケドニアに行ったのに、そのマケドニアで何が起こったかって言ったら、ピリピで宣教したら、まず最初に行った場所は、牢獄だったんです。ね。しかもこれ、後で謝るんですね、捕まえた人が。ローマ人であったから、後で必死に謝ってるわけですね。でも捕まっちゃうわけですよ。後で謝るぐらいなら、なんで捕まる前に聖霊様は助けてくれないんでしょう。なんで捕まる前にパウロは言わないんでしょう。俺はローマ人だって言ったら、ええとか言って詰まるはずなのに。一通り、鞭打たれて、一通りやられてから、ローマ市民だとか言ったわけでしょ。面白いと思いませんか。そうですよね。でも捕まって、そこで彼らは賛美と祈りを捧げるわけですよね。そしたらそこで逆転が起こったわけでしょ。そしてその後にマケドニアに、マケドニアの今日書いたテサロニケに行くんですね。16章の後半があって17章に行きますと、ね、彼らはアムポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行ったと書いてあります。17章の一節で、ね。そして彼は3つの安息日にわたって聖書に基づいてキリストのことを話します。ね、それが書いてあります。2節、3節。そして、今日はちょっとすいません。聖書を開きますね。最近ちょっと意識的に私聖書を開いてます。ね、証とか、例は、例えば皆さんが目を覚まして喜んで説教行くことはよーく知ってるんです。でもちょっと最近意識して私は聖書を開いています。リバイバルの時はね、見言葉を語ると人々はね、ものすごくね、反応し始めるんです。いろんなリバイバルの場所に行ったら面白いけど、見言葉の人々は書き始めるんですね。で、見言葉は人を作り変えるので、ね、ちょっと意識して見言葉を開いてますので、それはね、了解しておいてください。私はちょっと意図的にやってますので。で、何かというと、それで、4節ね。彼らのうちの幾人かはよく分かって、パウロとシラスに従った幾人かは。また他に神を敬うギリシャ人が大手おり、求人たちも少なくなかったと。ところが、5節、ところがですよ。妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を借り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探したと。で見つからないので、ヤソンと兄弟を引っ張り出してきて、そして、結局、ね、やったわけですね。で、9節見ると、こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れたって書いてあります。せっかくテサロニケで宣教してたのに、どうなったかというと、妬みからで大事な人がやってきて、妨害して、パーになってしまった。でその結果、10節と見ると、兄弟たちはすぐさま、夜のうちにパウロとシラスをベリアに送り出したと。テサロニケに危ないから。聖霊に導かれて行ったんですよ。ピリピでは牢屋に入れられ、テサロニケでは、三週間にわたって説教したら、妬みに駆られたユダヤ人たちが来て邪魔をして、逃げて、ベリアに行かなきゃいけなくなった。で、ベリアに行ったらベリアの人は良かったんですね。10節の後半、二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちも良い人たちで、非常に熱心に言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと、毎日聖書を調べた結果、聖書に触れれば、彼らのうちの多くの者が信仰に入ります。見言葉には力がある。ところが、ね、それでその中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ところが、13節、またところがです。テサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベリアでも神の言葉を伝えているということを知って、ここにもやってきて、わざわざテサロニケからベリアまでやってきて、 群衆を先導して騒ぎを起こしたと。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海まで行かせたが、シラスとテモテはベラに留まっていたと。そしてパウロは結局ですね、港からアテネに行くわけです。で、後の、アテネですね、アレオパゴスでですね、説教するんで。アレオパゴスも今回行ったんです、そこで。アレオパゴスも行ったんです。面白い。で、コリントにも行ったんです。で、アレオパゴスで偶像に満ちているので、もう行き通ってパウロは説教するんです。ね。で、その後コリントに行くんです。面白いんですけどね、コリント行った時ね、どうなったかというとですね、コリントではですね、18章、1節、その後パウロはアテネを去ってコリントに行ったと。コリントで説教します。ね。そしたら5節からね。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、マケドニアから戻ってきます。パウロは御言葉を知ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言しました。ところがですね、しかし彼らが反抗して暴言を吐いた。だからコリントの人たちは反抗して暴言を吐いた。それでパウロはどうしたかって着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人の方に行くと言ったと。面白いですね。パウロ腹立てたんです。一生懸命福音を語ったん。で、コリントの人たちは、ね、暴言を吐いたん、反抗して。それで皆さん、あのパウロはですね、こっちのことで腹かいたわけですよ。ね。で、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない。うんと砕いてみましょうか。もう知らん。もう語るべきことは語った。あとはお前たちの責任だ。勝手にしろ。もうお前たち関係ない。俺は異邦人の方に行くって。こういうことです。うんと砕いて言えば。あのパウロはそう言ったんですよ。福音宣教して。まあ、命がけだったからでしょうね。こう必死にしたのに、思わずこうね、言ったん。なんか、こういうの見るとほっとしますね。パウロでも腹を立てたわけですね。ところが、ね、その後に、ちょっと途中を飛ばします。ね、パウロは9節、あるよ、コリントにまだいたんです。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたを共にいるのだ。誰もあなたを襲って一回を加えるものはない。この町に私の民がたくさんいるからって言われた。つまり、パウロは、もう、あなた方に責任はない。もう、私は他のところに行くって言ったんです。これ、コリントの人があって。だから神様は、なんて言った?私のためはたくさんいるから、ここにたくさんいるから、語り続けろって言ったんです。その結果、パウロは、そこでパウロは一年半ここに腰を据えて帰らないで神の言葉を教え続けたって書いてある。面白いですね。パウロでもカチンと切れたんですね。ところが、神様はもっとここに続けなさいって。そしてそのコリントから、パウロはいつも喜んでいなさい、態度に乗りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということをテサロニケに書いた。テサロニケの教会の人たちにはその感謝することが鍵だったわけです。で、ピリピの手紙は、ピリピは何かというと、その呪いに捕まったピリピは何かというと、ピリピの手紙は喜びの書簡と言われるんです。喜びに溢れてるんです、ピリピ書っていうのは。面白いですね。マケドニアの地域ってのはパウロが行って宣教したけど、捕まったり追い出されたり、妨害されたり、困難を極めたん。神様に導かれていったのに。そこで鍵だったのは何かというと、感謝することだったんです。賛美することだったんです。それが、パウロが宣教その中ですることの鍵だったわけですね。で、コリントでも思わずパウロは切れてしまってですね、もう、やらないって言ったのに、神様はですね、そこで語り続けなさいってわけですよね。あれですかね。で、なんですね、私の人生の中にも実はですね、神様に導かれていった場所で、切れることがありませんか神様に導かれていった場所でもう、ね、人間関係抜群、仕事なら仕事もいい、もうとにかく全部いいっていうことがある人は喜んでください。それはある恵みの一環です。でも多くの場合、神に導かれていって、その結果、だってここはものすごい面白いですね。マケドニアコールっていうのはですね、パウロは別の場所に行こうと思ったんです。福音のために。なのに神様が2回までストップしてこっちに行けって言って、連れて行った場所が、幻まで見せて連れて行った場所がマケドニアなんですよ。なのにそのマケドニアには、牢屋に入れられたり、宣教すると妬みに駆られた人たちに暴動されたり、やっとベリアでうまくいったと思ったら、わざわざ追いかけてきて邪魔されて、そしてアテネに行ったら偶像だらけで、で、コリント行ったらもう反抗されて腹立てて、もう、いしらんって言って思わず行ってしまった。ところが、コリントはマケドニアじゃないですよ。これは誤解しなさい。ね。で、今回行った場所は全部そういうところなんですよ。と思いましたらね、そこに教会が次々に立ってね、ギリシャ正教ではありますけれども、90% 以上はクリスチャンとして今、まあちょっとギリシャ正教がどこまで生きてるかわかりませんけどね、なったわけですね。ところが今、海教徒が難民でいっぱい来ててね、海峡とか4分の1ぐらい占めるって言ってました。ちょっとかなりシビアなの。再び宣教必要な国になったわけですね。で、なんで、 神に導かれていったところで、いろんな困難が起こったり、あるいは思わずも切れてしまって、もうやめたって言いたくなるような事柄が、パウロにもあったわけですよ。で、その時パウロは何が開花をしてたんです。感謝と賛美することなんです。うまくいってから喜ぶのは、これは誰でもできるのです。はっきり言えば、世の人でもできるのです。そうですね。でも、そうではなくて、神に導かれてその困難のただ中で、あるいは、その、神に導かれたのにも変わらず困難や問題が来た、その中で、本当に神様に向かって賛美をする。しかもね、はぁ、大変だけど感謝します。仕方がないなって感謝じゃなくて、その困難のただ中で、黙示録みたいにね、主の勝利と、喜びをもっと褒めたであるということなんです。その時ね、奇跡が始まってくるんです。で、今回、神様は初めてサノケに入ったんですね。今までは導かれなかったのに。で、今回とか、で、このマケドニア公のところだったんですね。で、なんか神様がね、いよいよね、賛美とか感謝に関して次の段階に導こうとしていることを覚えます。宣教の中で特に。奇跡が始まります。もし私は本当にその賛美と感謝を据えていくなら。で、ちょっと長崎教会の方々ですね、今日ね、お客さんもいらっしゃいますけども、長崎教会の方々ですね、聞いてください。長崎教会の牧師と話しますけども。正直に申し上げますとね、私は最近賛美が弱いと思ってるんです。長崎教会。歌ってますよ。でもね、こうやって話してる時もね、外見てる人もいればね、ね、いろいろいるわけでありますよ。ね。自分の問題にとらわれてね、もう自分のことで手一杯なんですね。でもね、本当にね、神様に向かって、だって神様はもう十字架であがなって、復活されて、勝利されたんでしょう。あなたのその問題はあなたにとってはものすごい大きな問題でしょう。でも神にとっては小さなことでしょう。あなたにとってはものすごく大きな問題でしょう。でも永遠っていう世界の中では、もう神の手の中で勝利する問題でしょう。本当に私たちが主に目を向けて、この方に目を留めていくときに、どんな大きな困難や誰にも分かってもらうような苦しみがあったとしても、主は分かってるに決まってるんですよ。主はその問題を解決するに決まってるんですよ。主はそれに対して勝利を取らに決まってるんですよ。悩むことなんて何もないんですよ。神様は良くしてくださらないわけがないんですよ。神様は良くすること以外できない方なんですよ。で、その方を信じてるなら、その方に目を向けたら、ああ、もう必ず解決するんだってことで、喜びと賛美が出てくるはずなんですよ。そうでないってことは、そこ以外に目が向いてるからなんですよ。隣の人であったり、問題であったり、通帳であったり、具体的に言えば、あの人の声であったり、昔のことであったり、いろんなことに心が奪われて、子供であったり、親であったり、誰かであったり。だから、キリストに目が釘付けにならないから、賛美が出てこないんですよ。歌ってはいても。いやね、奇跡は起こるんです。エコ引きなんか神にないんです。神様の側には、エコ引きもなければ、いつも神様の方は今が時なんです。明日でも明後日でもない。今が時なんです。神様にとっては。時間を作られた方にとっては。私たちが本当に神様に目を向けて、永遠なる方に目を向けて、天に目を留めて、天に捧げて賛美に心を合わせて私たちが賛美するとき、いいですか？あなたにとって大きい問題だと思います。それは否定しません。でも、神様にそれを捧げていくときに、神様はそこで働くに決まってるんですよ。神の時に。で、本当にそういう賛美が始まってくるとね、神の霊がね、動き始めるんです。今だってリンデラスかなり強いですよ。こんなもんじゃないはずです。神の霊が動き始めるんです。わかります？するとね、使徒行伝に書かれてあるような奇跡が始まってくるんです。で、神様はね、奇跡を起こそうとされていると思います。で、なんで、どほど神様に目を向けてね、賛美し始めてください。私は正直ね、ちょっと長崎教会ね、賛美が弱くなってるなーって実は思ってるんです。だから去年15位なんです。白馬賛美大会。ね。本当に神様に目を向けて賛美するってことは光景の鍵なんですよ。ただね、それを覚えてください。天ではこの瞬間も賛美される。予言だったの、今回。天の軍ではあなた方の目に見えない。でも確かに天の軍で描いて、共に戦っていて、共に賛美をしてやる。昔私はほふられた子羊を賛美した頃ね、 毎回聞いてたんです。ある鐘の声を。私本当に、あの人が、シーバー牧師がね、後ろでね、ドラムをなんか叩いてると思ってたんです。そしたらね、レコードに聞いたんですね。私ちょっと聞く歌わなかったんですけどね。なんであの音が聞こえないのって言ったらね、そんなのやったことはないって、その音は。シンバルの音じゃないって。確かに違う。でも私以外の人も何も聞いてる。毎回聞こえたんです。で、私は本当に天の軍勢が一緒に寂しさって本気で思っております。あれ、だってあの歌詞だからね、そのままだからね。で、なんね、ですから本当に心から賛美を捧げてください。賛美隊としてね、歌うんじゃなくて賛美隊としてね、その時にね、神様が臨んでまいります。そして神が働かれ始めます。その時に神様の、ね、技を私たちは預かっていくということをね、どうだの覚えておいていただきたいと思います。で、閉じますけれども、マケドニアコールっていうのは、これ有名で、この年を通して何人も人は献身してね、牧師になったり宣教師になったんですよ。で、そっちの傾向で結構説教されるんです。その通りなんですけども、そのマケドニアに行ってみたらどうだったかというと、繰り返しますよ。ピリピでは捕まって牢屋に入り、そして、テサロニケでは妨害され、ベリアに行ってやっとうまくいったと思ったら、わだわだテサロニケからやってきて妨害されて、その時は結果的にはパウロは一生懸命宣教したにもかかわらず、苦難ばっかりあって、その時にはすぐ身はなかったんです。でも後にそこに教会が立ちました。ほとんどの人がクリスチャンとなる国になりました。今再びね、逆が起こってきてますけども、もう一遍宣教必要ですけども。なんですね。ですが、パウロはそこで見事に主の技を成したんで、なぜそれができたかってね、パウロはね、そこに言って、ね、感謝しなさい。いつも喜んでなさい。全てのことを感謝しなさい。って、そこで書いてる。で、コリントはカリスマの教会、カリスマのことを書かれてるところでしょ。カリスマを持ち上げた教会。でもそこでパウロが送った手紙は、感謝しなさいってことなんですよ。面白いですよね。ね。で、コリントの時にはパウロは、もうね、もうお前たちのことは知らん。俺は行こうじゃなくて行くって言ってから1年半とどまったわけですね。だからパウロの気持ちはもう切れてしまったわけですよ。でもその後神様が言われて1年半とどまったんです。そこで手紙を書いたんです、あの家に。面白いですね。彼はそこで感謝を学んだんでしょうね。で、皆さん、もしかしたら皆さんの今置かれている場所でね、間違いの神が導いた。でももういいとか思っていたり、もう嫌だと思っていたりすることがあることがあるでしょうね。で、もちろん神が導くことがありますからね、他の場所に。それはまた別です。でも神が導いた場所で、いいことばかりじゃないんです。苦難が来るんです。でもそこで本当に私たちが神様に感謝と賛美をしていくときに、神の技が始まってくるということを、どうだの覚えておいてほしいと思います。で、その証は、たくさんの人に希望と祝福をもたらすということをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。すいません、もう時間が来ているので、今日はまあここまでにしておきたいというふうに思います。他にもいっぱい、今回の派遣ではいっぱい分かち合うことがあるので、これから少しずつ毎週、そういうことも入れて分かち合っていきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、今回の派遣の中で、神様導かさったことの確信の部分をお話をしました。他にもたくさん神様の恵みは溢れるほどありましたけれども、どうぞ神様、言葉の足りなかったことはたくさんあったと思いますが、それを超えて聖霊様が人々に与えてくださり、感謝することと賛美することっていうのも何度も聞いたことなんですけれども、それを私は聖霊の導きの中で、苦しみや困難の中で本当にそのことを通して、神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、力強い見て思って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。また問題の解決のためにお祈りをしたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき、祈りは答えられませんので、短く悔い改めをしていきたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか？今、素直に、具体的に、大胆に、神様にあなたの願いと求めを祈ってください。愛する天皇様、一人一人が今あなたの前に差し出したこの願いと求めに、主が触れて今、具体的に、豊かに語ってください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ！イエス・キリストによって命ずる。治れ！治れ！治れ！膝の痛みと腰の痛み、それから背中の疲れ、イエス様によって命ずる。消えてなくなれ！喉の痛み、それから、癌、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって癌よ、 塩よポリーブよイエス来たって命ずる。消えてんのかなれ。家族親戚にあるがんや塩やポリーブイエス様って命ずる。消えてんのかなれ。ブラブラブラブラブラブラブラブラ。脳に向かって命ずる。癒されよ。ブラブラブラブラ。イエス様って脳よ動くようになれ。ブラブラブラブラブラ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、不安神経症、心の病、イエス・キリストの皆によって、聖霊の力を注ぎます。癒されよ癒されよ癒されよ。不安神経症ともに、脅迫神経症って言うんでしょうかね。イエス・キリストって命ずる。癒されよ。またそれらの病をもたらしてきた、心病をもたらしてきた悪霊の力、イエス様って命ずる。その人の思索感情、心体から出て行け。イエス様ありがとうございます。新しい導きを神様がしているんですが、昔のことにとらわれてしまっていて、前に進めない方がいらっしゃいます。その方は、昔のことから解放されたいと願ってるんですけど、そう思ってもいても心が縛られていますが、その昔のその事柄、その心を縛られている事柄に関して、丁寧に感謝をしていきなさい。あなたは感謝してるんですけど、まとめて、大雑把にまとめて感謝っていうのを見て、具体的に丁寧に感謝していきなさい。それはあなたにとってある意味ですごく苦しみと痛みを伴うものです。ある人はその中で泣き出したり、心が震えたりしてきます。でもそれを丁寧にしていくことによって、非常に深い癒しと、そのことの後ろにあった神の計画、今まではどうしてもわからなかった、その神様の深い計画があなたの内側で霊に開かれてきます。その時あなたは自由になります。そして神様が導いている新しい事柄が大きく開かれてくると知られます。ある方は、上司なのか何かわかりませんけど、上の立場になる方がいて、その方がちょっとしっくりいかない人がいらっしゃいますが、そのことを、その方を丁寧に、その方に関して丁寧に感謝をし、そして許しと祝福をなしなさい。私はその中で計画を持っており、御心を持っていると称されます。後の日になってあなたは、その人があなたにとって非常に大きな祝福だったことを知るでしょう。今は祝福どころか、呪いだと思いたくなるような状況なんですが、丁寧に感謝をし、許しと祝福を祈りなさい。その中で神の手が動き始めます。はっきり後になってその人があなたにとって非常に大きな祝福だったことに気づくだろうと称されます。ま、ある、あ、それからあるグループはですね、賛美隊としての召しを受けている方はですね、神に、祈りなさい。そして、出て行って賛美しなければなりません。出て行って賛美しなさい。人が多くても少なくても、あるいは、この、どういう場所だったとしても、主が導かれる場所に出て行って賛美をしなさい。私は賛美隊としての働きをその時非常に祝福し、私の栄光を表していこうと称されます。イエス様ありがとうございます。感謝します。感謝します。どうぞ、境内を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、神様の御心の導きを豊かに表してくださって、お一人お一人に神様の豊かな御を表してください。心と体を完全に癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ、お立ちください。ハレルヤ賛美します。仰ぎの悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。